ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも岩崎です。
ケイナです。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。奈良大学開校。
はい、開校って面白いですね。毎回開校してるんですね。
そうそうそう、毎回今までのが全てなくなった後に立て直すっていうね。
ループですね。ちょっと怖いやつですね。
そうだ、
ね、なんか俺たちは同じ一日をループしてる。
ガバッて目が覚めるっていうところから始まるっていうね。
怖い怖い怖い。
今回は
オールユーニードイズキーみたいな、
はい、二度とそんな目を覚ましたくないということで、
鈴宮春日か、
戦争をちょっと考える夏ということでですね、
はい、
まあまあ過去の放送でもねちょこちょことやっておりますけれども、ちょっとまあ夏いろいろ見たのでそれをちょっとまとめていきたいなというふうに思ってます。
NHK のドキュメンタリーとかもすごいですもんね。
まあ選挙報道が減ったとかね、戦争のまとめが減ったとかっていろんな意見はありまして、でまあ新聞僕ちょっときちっと読み切れてないから、うん、必ずしもそうかっていうのはなかなか言えないところですが、ただやっぱ戦争っていうものをどう受け止めたらいいかっていうのはなかなか難しいのかなっていうのがあって、でこれ最近ニュースとかで、うん、原爆のなんか写真展みたいなのをやろうとしたら、なんかそれの公園に自治体がつけない、うん、それは無理ですみたいな話があって、でそれはまあそのなんかなんていうかね、なんか全然言葉が出てこないな、なんか署名をしてもらうみたいな運動がそのセットであって、そしたら日本がその、原爆に対してちゃんとそういう姿勢を示しなさいみたいな、そういうふうな、まあ、宣言をしてほしいっていうふうな、まあ、署名なんだけど、そういうことがあるから政治的に中立性が保てないって話なんですよね。
うんうん、
で、まあ、ちょっと例は違うけど愛知トリエナーレみたいなところで、まあもちろんいろんな意見はあると思うんですけど、何かの表現に対して、まあ、ある種どちらかといえば偏った意見から、まあ、それは向こうも偏ってるんだって意見もあると思うんですけど、まあ、それが閉じられていくとかいう話もあったりして、うん、で戦争についても例えばその、中国、あ違うな、韓国の、慰安婦問題があったかなかったかみたいなことで、まあ、70年経ってるのにいろんななんかぐるぐると回るような話があるというふうな、まあ、今現状がありますと。でそれについてこう何が正しいのかってなかなか言葉にできないんですけど、ただまあ僕みたいな、まあ、40も超えた人間が感じてる平和教育みたいなのが一応体感であって、それと今をどうつないでみるかみたいなことをなんか散歩しながら考えられないかなっていう話なんですよ。で今回僕ちょっとびっくりした話も一個あって、まあ、それも話しつつなんですけど、まあ、東京の中には平和の施設がいくつかあって、平和を考える施設みたいなのがね、でその一つに、平和記念展示資料館っていうのがあって、それは新宿にある施設なんです。ご存知ですかね、岩崎さん。
新宿には知らないです、はい、
総務省が委託している、まあ、施設で、これね、ホームページで頭にこう書いてます、うん、あなたは戦争が終わってからも辛く苦しい体験をした人たちがいることを知っていますかということで、まあ、店内、館内ではですね、そういうふうな、まあ、当時どういうふうなことが苦労されたことがあるのかみたいなことを展示されているような、まあ、そういう施設だったし、うんうん、でこれ総務省の委託の施設です。で、まあ、ざっくりね、兵士コーナー、戦後強制抑留コーナー、海外からの引き上げコーナーみたいなのがあります。なるほどなるほどってことなんですけれども、あと、昭和館ご存知でしょうか。
これあ昭和館知ってます、九段下のやつですね、
はい、これも
水木しげるさんの展示とかやってましたね。
そうですね、はい、昭和と今をつなぐ伝えたい戦中戦後の暮らしというふうなことが、まあ、表題出てますけれども、これも 戦中のね話がいっぱい出てくるところでしてでもちろんこの近くには昭慶館というのもありまして、これご存知でしょうか。これ戦傷病者資料館ということで、はい、戦争でまあなんていうかな、傷を負った人たちについて特にフォーカスしたような展示で、これ結構ひっそりとした展示なんですけど、まあ、結構ね衝撃的といえば衝撃的というか結構痛い展示があります。で うん、実際に戦争で傷ついた人たちが戦後どういうふうにして、まあ、回復していたか、そういうふうなこととかも、まあ、描かれているようなものなんですね。で、今回僕が先ほど江東区に行ったってお話、先ほどというか、まあ、ちょいちょい喋ってるんですけど、散歩してたってことでおなじみなんですけど、
うん、はいはい、ドロドロで、
そうそう、はい、その資料館というのが実はありまして、
うん、
でこれね、実はちょっとなんか意外な経緯があって、東京大空襲戦災資料センターっていうところにまあ行ってきたんですけど、
うん、
ここね、施設なんですよ。
施設の施設、
はい、ちょっと言い方分かりづらいんですけど、要するに都が作ってる施設じゃないんです。
うーん、
公益法人政治経済研究所ってところが作ってるんです。
うーん、
で、なんか名前聞くとなんかすごい堅苦しいし大丈夫なのって気がするんですが、なんかね、これね、東京都が本当は平和記念館っていうのを作ろうとしてたんですって、もともと。ところが資料もいっぱい集めて、さて作ろうかって話の時に計画は頓挫したんです。
なんだ、
なんでなのか。でこれね、まあこれも僕はあんまりちょっとちらっとしか見てないから賛否というかいろんな意見はあるんだと思うんですが、まあ、ちょっと読みますね。これ朝日新聞で過去に出たものらしいですが、東京都の平和記念館建設構想が頓挫、戦争資料5040点さまよう、母の遺品残したまま、託したまま16年ということで、まあ要するにこれ作ろうっていうふうな計画があったんですが、1997年に都が示した展示のたたき台にあった軍事都市東京という言葉、戦争の加害の側面も取り上げる考えだったが自虐的と批判が起こった。都議会は1999年3月建設予算案を可決する一方で、内容について議会の合意を得るように付帯決議をつけて、その直後に石橋慎太郎に代わって都は建設を凍結で、まあ、過去最悪の1068億の赤字決算となった財政難も理由に加わって、まあ議会内の対立は今も解けず、まあこの2019年の現在も凍結したままであると。で最近もこれ NHK のニュースでもやっていたので、まあ、凍結状態は続いているというふうなことなんだと思うんですね。で、
うん、
つまりこうやって集めたものを何とか出そうっていろいろインタビューとかもしたそうなんですよ。そういうふうなものとかの努力も止まってしまったっていうふうなことがあるってことを見に行って知って、ああそうか、なるほど。でそれでまあ施設で作っているっていうことなんですけど、でこれね、内容の話はまあちょっと長くなっちゃうから、まあ、ちょっと、まあ、割愛するって、そこ割愛するのかってことなんだけど、まあ、ちょっと話少しずれますけど、うん、最近広島って映画を見まして、
はい、
まあ、NHK 教育 E テレで、まあ、ちょっと当時一般公開しようとしたものができなくって、松竹とか大きな会社に断られて自主上映だけしてた作品っていうのがあって、まあ、一応そのDVD 化とかはされてるんですけど、でもなかなか見る機会がなかった作品が、まあ、NHK でも放送されるということでこの見たんですが、
うん、
もう一個一個事実を細かく見ていくことが大事なんだなっていう気持ちも一方で、やっぱりこのちょっと懐かしい香りがするんですよね。
懐かしい、
やっぱり教育委員会がちょっとここ関わってるってこともあって、やっぱこう、うん、教育的に分かってほしいっていう風ななんか側面がやっぱり結構強いっちゃ強いっていうか、でこれを昔の映画とか見てもやっぱね、そういうノリってあるんだよね。なんかこう24の瞳みたいなものとか、あとなんか子供の頃見たそのちょっと記録映像っぽい疎開はこういうふうに大変でしたみたいな、そういうふうな映像とか見ても同じようなこと思うんだけど、なんかこのエンターテインメントでありながらもちょっとこの、まあ俺は慣れてるからいいんだけど、人によっては説教臭く感じられるのかなみたいな、過度に悲惨さを伝えてるように感じちゃう人がいるのかなみたいな、なんかここがすごく俺の中で難しい気持ちになってて、僕は しっくりくるというか本当に辛い気持ちで見れるっていうか見ちゃうんだけど、このトーンをどういうふうに受け止めるかなってすごく難しいなというふうに感じたんですよね。 まあ、岩崎さんもちょっと見たと思うから、そのあれの壮絶さっていうのはすごくイメージできるんだと思いますけど、
うん、
いや本当に言葉が出ないぐらいもう汗が止まらないぐらいなシーンが続くじゃないですか、
うん、
でもじゃあ逆にこれと逆な論理の映画が世の中にあるんだろうかみたいなこととかも想像するわけです、
うんうん、
でも僕はちょっと思いつかないっちゃ思いつかないわけだって、これは事実にほぼ近いし、まあ、特に広島なんかはあの7年後とかさ、そういうもうまだまだ傷が癒えきれてないっていうか、7年後とか8年後ですらもうすでにみんなが忘却してるってことをあの映画ではすごい伝えてるんだよね、
うんうん、
広島の人ですら知らないんだと、世界に伝える前に隣にいるあの人に理解してもらわなきゃしょうがないみたいなことをすごく語ってるような映画で、っていうこの生々しさがあるにもかかわらず、なんだかちょっとこれってなんか平和平和言っててもしょうがないんじゃないのっていうツッコミが誰か言うような気がちょっとしちゃって、
うん、
でまあ展示に戻るんですけど、この、東京大空襲戦災センターも戦災資料センターもまあそれは壮絶で、本当に黒焦げになった死体がゴロゴロ山のようになっていて、それをまあ片付けなきゃいけないから、まあ当時のその戦争中に遺体をそう整理するっていうふうなやり方とはもう一切ルールら違いのもうむちゃくちゃな集め方で、まあ死体を集めたみたいなこととか、まあそれはもう写真とか見たらもう壮絶極まりないものですけど、なんかこれをどういうふうにみんなに共有すればいいのかなっていうのが、まあまずは見てくれっていうふうなすごく率直な気持ちも思う反面、どういうふうにしたら、いやでも見たらみんな同じ気持ちになってくれるのかなとか、なんかねその辺がゴニョゴニョしたりもしたんですけど、
うん、
まあ、もうちょっとディティールと結構丁寧で、多分、当時兵士になった若者が日本にいないじゃないですか、20代30代とかは、
はい、
だからその代わりに朝鮮半島から労働力を連れてきてるわけ日本に、うん、だからその朝鮮人たちがいっぱいいるわけですよ、その都内とかもね、
うん、
でその人たちがまあ、東京大空襲会います。そうしたらなんか話ではやっぱり道に詳しくないとか地に詳しくないから本当にすぐに、まあ、死んでしまう人たちもいたりとかもするし、女の人とか子供とかが逃げようという時に困ってるのがあったらその朝鮮人の人たちが助けてくれたみたいなエピソードとかもそこには載ってたりするわけですよ、
うんうん、
でつまりその、まあ、当時のさ肥後流言みたいなことの問題ももちろんあったけど、みんなが平等にひどい目に遭いながらでもそこで助け合いながら何ができるかをギリギリのところで模索してたんだってことがドキュメントとしてそこでは語られていて、でこれはなんか時々出るなんか右とか左のくだらない論議とは全く別の世界の、まあ、見なきゃいけない事実だなというふうに思うんだけれども、なんかこれがツイッターだとかインターネットだみたいなところにふわっと浮き上がっていくと、急になんか全くこう地面に立ってないような話になっていくのを見て、これのリアルってどうやったらこう伝わっていくのかなっていうのが、70年超えて今更こんなこと考えなきゃいけないのかなってこう頭抱えてる人はいると思うなと思うんだけど、まあただ俺はこれを見て一応俺の中ではやっぱこれはやっぱり見ておいてよかったという言い方も変なんだけど、知らないとしょうがないなと思ったりもしたり、まあ、ちなみにこの展示素晴らしいのは東京だけがひどい目にあったっていうだけの話には終わらせず、じゃあ日本中でどれぐらいこう空襲があったかっていうちゃんとデータも入れたり、あと世界中でどれぐらいあったかっていう比較も出したりするのね、まあ、その中で、まあ、やっぱり東京大空襲ってすごいものなんだけど、ちゃんとグローバルな視点でそういうことを追ってるから、単に我々がかわいそうだったっていう語り口じゃないんだよね。ちゃんとどうして世の中平和を作ったらいいかっていうことの未来像まで語ろうとしてるっていうところもあって、
うん、
まあみたいな、まあ、センターがあったりして、でまあ、うん、ちょっと全部言っちゃうと大変なんで、まあ、この辺にしますが、とにかく東京の中にはそういうふうなことを公の施設として語るっていう場所は意外と少ないところがあって、特に東京都がやってる場所っていうのは実はないっていうのがあると。でもまあ一方でこういう東京大空襲戦災資料センターってところもあって、あとまあちょっと喋りませんけど、高等図書館なんかに行くと 疎開で苦しんだ人たちの資料とかもそこにはあったりするんですね。そうで、まあちょっと一個だけ言うと、6年生が疎開してるんだけど卒業式で東京に戻ってくるってエピソードがあるんですよ。で、空襲が、ある直前ぐらいに戻ってくる6年生だけ。みんな5年生まで疎開してるんだよ。だけど6年生は卒業式を東京で迎えたいからって言って戻ってくるので、戻ってきた時に空襲があるわけ、で、まあもう記録は正確じゃないんだけど、まあ半数以上亡くなってしまったみたいなことがそこには書かれてて、でそのまあ資料的には別れ離れになっちゃった、疎開先が違うとかって書いてあった、疎開先が違う友達がいたんだけど手紙で東京でまた会えますね、嬉しいですねっていう手紙とかがそこの展示とかで置かれたりしてるんですけど、なんか俺はこうリアリティを紡ぐ努力皆さんやっぱしてて、こういうことをどうやって見ていったらいいかってやっぱいろいろ方法論工夫してるから、なんかそれにどう僕らが追いかけていいかとか、いろいろあるんだなと思うんだけど、なんかやっぱこうなかなかそういうのをちゃんと向き合わない、どうしたら向き合えるのか、まあ一つは映画とかなんかいろいろあるんだろうけど、なんかねこの辺を改めて、まあちょっと僕も最近遠ざかってたことなんですけど、こうちょっと向き合ってみて、むむむ、これはなんかこう野良台だとか、なんかかっこいいこと言ってますけど、でもこういうことちゃんと見とかんとなみたいなことをちょっとこの夏は結構思ったりもしたので、ねちょっとこう簡単にこうですって話にまとめられない話なんですけど、だからまあ見るしかねえぞっていうのは まさにこういうことなんですが、どうですかね岩崎さん、このちょっと長めになった話ですけど。
でも本当見てみないと分かんねえんだろうなって感じですかね。
その岩崎さんは東京でしょ、東京ではその戦争の教育ってなんかそういう特別に授業とかあったりするんですか、覚えてます？
まあ、歴史でやったのと、あと僕結構小学校、小学校じゃない、中学校は特殊な学校だったっていうか、特殊な先生だったんだな、だったので、そこら辺結構ね、あの近現代史を結構具体的に扱った先生だったんですよ、新海先生っていう。
あ、それじゃあなのでカリキュラムの中なんだけど、そこのボリュームが増えてるみたいな、
はい、そう、あれカリキュラムに沿ってたのか分かんないです、なんか独自の資料とか作ってました、そのおっちゃん紙で。
あ、そうなんだね。あの夏の登校日とかでそういう話するとかありました？
はないですね。
そうか、だからそれやっぱり地域差があるのかな。僕は広島とかに当時いたから、あの登校日は広島の方のお話をね、その被害を受けた方の話とか聞くとかありましたけど、まあだからちょっとあの、まあこれは戦争っていうのは過去のことという言い方もできるけれど、でも広島の映画なんか見てると、いやいやこれって今のことなんじゃないのみたいな気持ちすらちょっとしてくるみたいなこともあって、だから決して過去にあった歴史的なことっていうふうに位置づけるにはやっぱりあまりにも重たい事実であるってことをね、なんかこうまともなことしか言えないから、なんかちょっと何とも なんか面白くねえなと思っちゃうんだけど、まあね、こうだと新しい切り口はありますかっていうのは、まあ、岩崎さんに聞きたいところですけどね。
新しい切り口か、
まあ踊り行くべきだと、
ね、あれですよ、この世界の片隅にみたいなものを右翼的な切り口から捉えられちゃう人もいるんですよ、現実に。あのこの前 NHK で放送されましたけど、なんかもう なんかそれをなんか見せ方とかこういう技術があるんだよって伝えたところで都合よく捉えてしまう人はいるからこそ、僕はやっぱそこはさっき話も出ましたけど、初等教育、小学校とかの教育の問題なのかなとは思います、そこら辺から、なんか根底的なその事実に向き合うみたいなことを教えておかないと、なんかやべえ人がどんどん出てくるなって感じがするな。でもそれって言っても全部が全部そうできないし、教育の方にもどっちかというとそういう思考の人もいたりするだろうから、なんか先の長い話だし、こう行き着く先が厳しいなとは思っちゃいますけどね。
まあなのでちょっと、まあ、あんまり大したことできませんが、まあ、種ラジではですね、この 東京大空襲戦災資料センターは、まあ、ちょっと行ってもらいたいなというところとして、うん、まあただね遠いんですよここも駅、うん、から遠いんですけど、なんかでも自分が何を考えて生きてるのかってことをちょっと考えたりします。あのちょっと違う視点で言うとね、戦争そのものとは別で
も、ね、難しい話で、これをじゃあ行こうって思える人に行ってもらう必要はない気はするんですよね。
いやまあまあまあまずはでいいんじゃない、その
そこに、うん、全然行きたくねえぞっていう人を行かす行ってもらってなんかいろいろ考えてもらわなきゃいけないんだろうなっていうところに立つとすごい難しい話ですよね。
まあでも俺はあの分かってると思う人もまず行った方がいいと思うよ。それぐらいやっぱり僕ら何にも知らないと思う、
うん、これでも知らないと何の問題があるんだろう、僕たちとかそっち側の人たちが。
あ、いやだから曲の言えば別に全く知らなくていいよ全てのことは、うん、だけど、うん、俺はこれは知りたいと思ったし知ってるつもりだったってことがいっぱいあったから、
うんうんうん、
だからいかに僕らがなんとなくこういうもんでしょっていう言葉でいろんなものをなんか分かったような気でいるかっていうことの、まあ、一端ではあります。それは戦争だけのことじゃないと思うんですよ。いろんなツイッターでさ流言飛語が飛ぶのは僕らがイメージで物事を全て捉えてるってところがあって、でもちろん全部詳細なことを知り得ることは不可能なんだけど、
そうですね。
でもデリケートなことについてはやっぱり一歩二歩噛み砕いた方がまあいいのかな。だから直感ももちろん大事だけど、ここは本当はそうなんだろうかっていうふうにもう一個考えるっていうようなことの、まあ僕は戦争結構一歩というかイメージだけで語っていけないことのやっぱ一番大きいことかなと思ったりもするので、
うんうんうん、
まあ戦争に限らずいろんなことがそういうアプローチができるといいなという意味での、まあ、一つとしても含めてですが、うん、ということで今回野良大学です。ごめんなさい、ちょっとね舌を出してフラフラ歩くって話できなかったんで大変恐縮なんですけれども、うん、まあ、東京を平和を考えながら散歩するというそういうまあ話でございました。
はい、
はい、なくなりました、終わりましょうということで、タネラジお相手は池田と
岩崎でした。
タネラジまた。